はい。
これもだ、放送は何日ぐらいなの？
これはね、11月の最後ですね。11月24日でございますね、これが聞いてる人のは。
でもだいぶ過ぎちゃってる。だうちの父親が11月13日生まれなんでね。
ああ、お父さんが。はいはいはい。
意外と人気のあるうちの父親、貧損レベルに暴力的と言われて
る。暴力的と言われてる。はい、村田のお父様。
なんか、思い出すんだよね。ニソンリーガム見てると、俺がその精神病院に作業で入ってた時に、
はいはいはいはい。
父親が助けに来てくれたんだけど。
いや、その話、ほんまドラマですよね。だって村田さん自分ではもう薬やないで、朦朧として出れなくなってたんでしょ？
うん。
うん、すごい話よ、これは。
で、ニーソン・リーアム2の父親が、
うん、
医者と看護師の狭いところで、いじってボンボン。
怖いわ、ほんま怖いわ。
アメリカ人ってあれが好きなのかね、
狭いところで、うん、
狭いところでさ、うん、想定みたいな
ダーンダーンダーンってやるやつね。
あと壁に頭を打ちつけるよね。
うん、あれ好きなんかもね。確かによう見るな、
あれ。見た人生スイッチだっけ、あのスペインの映画。
ああ、すいません、見てないっす。人生スイッチ、ああ、見てないっすわ。
すげえ、なんかタイトルバカみたいだけど、
うんうん。
オリジナルタイトルはそんなタイトルじゃなくて。
スペイン映画、はい。
アルゼンチンとかで言うと、アルゼンチンとスペインの、共同制作みたいな映画なんだけど。
はいはいはい。
アルゼンチンなん、スペインが占領してた地域だから、なのかな。すごいよね、その占領されてた地域と占領してた地域が。
ああ、確かに。
まあ、なんかね、この映画はね、その日本のあれに似てるんだよ、バカ野郎に似て
る。ああ、昔ありましたね、バカ野郎っていうシリーズの。
バカ野郎、私怒ってますのシリーズにそっくりなのよ。
はあはあはあ、なるほど、なんかイメージしやすいです、はい。
理不尽なことがあって、理不尽なことがあって、理不尽なことがあって、主人公がわーって怒るっていう映画なんだけど。
はいはいはい。
その、交通切符切られて、交通切符切られて、反逆しようと思ってやってたら、交通切符切られたから、ビルを爆破した。
うん。
バカ野郎っぽい。
バカ野郎っぽいですね。
スペイン、アルゼンチンだからもう、暴力が、20倍ぐらいなんだ
けど。すごそう、面白そうですね。
まあ人も死ぬしね。
なるほど。舞台はアルゼンチンってことですか。
あんまり考えてみてなかったけど、アルゼンチンなのかな。
うんうんうん。
だから行ったとか空港だからあんま分かんないんだけど。
ああなるほどなるほど。
極めのネタバレだけするとなんか飛行機にその無料招待されて、女の人が、
はい、
旅行行きますみたいなんで当たって乗ってみて、で隣の人に話しかけられて、
はいはい、
話してるうちになんか共通の知り合いいるねみたいな話になって、
うん、
後ろの人が、あ、私その人と偶然です、その人知り合いですってなって、
うんうん、
あ、私いるってなって、あれあれみたいな、みんな知り合いで、
うん、
どうだろうと思ったら、そのスチュワーデスみたいな人、男の人がね、
うんうん、
全員恨みあるやつを乗せてたらしくて、
わあ、なるほど、おもろそう、はい。
でもあなたをその心理カウンターも呼ばれてた、その船の中に、飛行機の中に、
うんうんうん、
お前をお前を異常にさせたのはお前の親なんだから、ここにいる人は関係ないんだよっていうことをずっと言ってたんだけど、親、
うんうん、
飛行機なんかいなかったんだけど、
うんうん、
ただもう飛行機がブワーンってこう墜落 両親に目がけてドーン
ってうわえぐいだわ、おもろ、はいはい、
そこで映画スタートなんだけど、
いいですね、
まあ、そういういわゆる世にも奇妙な物語スタイルのオムニバスなんだけど、
はい、
トワイライトゾーンのね、でなんか多分人生スイッチってタイトルはクリストフ・フジオと世にも奇妙な物語混ぜたようなタイトルにしてるんだけど、なんかちょっと違うなって思っていろいろ考えたら、あ、なんかバカ野郎に近いなと思って、バカ人なんだけどね、
そうね、そっかそっか、若い人は誰かバカ野郎って映画知らないよね、
33年前の映画なんで、ただでも面白いけどね、
だってありましたもん、なるほどね、人生スイッチ、うん、
あ、これでも見たらいいよ、
うんうん、
人生スイッチっていうゆるさは全然ないよ、
なるほど、ちょっと興味惹かれました、すごく、なるほど、
日本でたまにあるじゃん、その煽り運転みたいな、
うんうんうんうんうん
うん、あれで殺し合いまでか、
なるほどね、
うん、あの無惨なぐらい、うん、だから全体的に面白いよ、本当に、
へえ、うん、見てみよう、スペイン映画、なるほど、
あ、でもやっぱ全然やっぱそのここからは理解できないわっていうような、そのやっぱ民族の血になる感じはあるよね、
ああ、なるほど、日本人的にはようわからんなってなるんですね、
ああ、こっからはゲルマン人はミナゴリラ
ゲルマン人はミナゴリラ、なるほど、
375年ゲルマン人の民族微動だわって思うよね、
なるほどなるほど、
本当にああいう覚え方形骸があるよね
そうですね、
それ以降もうゲルマン人ってゴリラとしか思えないわね、
確かに確かに、
そう、でもそうだよね、そのあれ、あのバカ野郎に出てた一番目立つ人は小林薫だったからね、
あーそっか、あーそっか、小林薫出てましたね、確かに確かに、
バカ野郎って
言ってましたよね、あれだって結構シリーズみたいなんてましたよね、バカ野郎は
知ってる限り4ぐらいまで出てた気があるけど
ね、え、4、3、3、4と4ぐらい出てるんじゃないですか、私怒ってますですよね、バカ野郎、
うん、今私怒ってますってところがなんかちょっとやっぱ時代感じちゃうけどね、
うんうんうん、
あります、今やったってる気がするんだよな、
今もなんかありそうですけどね、今の時代のことでイライラ起こることって、こうブラックやったりパワハラやったりなんかネタで今でも続いててもおかしくないなジャンルでしたけどね、
これ1988年だからね、だってめっちゃ景気のいい時期だよ、
そっか、そんな前なんや、もうすごいな、
だって安田の連邦とかが主演だからね、
ああはいはいはい、
だからなんかでもなんかだこう景気のいい時期だからなのかな、うん、景気の悪い時期だったらもう
そっか、
どうしようもない、
景気がいいからこそなのかもな、
どうなんだろう、だってまあいいじゃん、なんかインフルエンサーとかいろいろ今は、うん、なんかさ、でもさ、北上くんとかあれとかどうなの、あの、
はい、
ま、あ問題とかさ、
うんうんうん、なんですか、
まこさまとか、
あー小室圭さん、
なんか払ってるぐらいどうでもよくない
まああれはまあ正直僕もまあ どうでもいいっすね、まあなん、うん、
なんかさ肩持つ気もしないし、まあ何でもいいからどうでもいいっていうかさ、
うん、
あ、みんなすげえ好きなんだなと思って、
なんかでもそのまあ漫画家的になのか、まあ僕的にで言うともう普通に暗殺とかされてほしかったですけどね、ほんなんめっちゃ興味持ったけど普通に別になんてことないし
ね、なんかそんな憎しみを持つような感じもないけどな。
あ、だからに、あ、そうですね。憎しみとかは全然ないです。なんかその、すごい実は天皇家の、なんか、に飼われてる殺し屋とか言ったらおもろかったのにとかは思いましたけど、別にそのまあ結婚したんやったらしたらぐらいの程度で何の興味もないですね。
だって別に何つうだろう、トップンじゃないじゃん、どう考えたって、
うんうん、そうですね、
うん、何人死んだら回ってくるんだぐらいのレベルだし、
うん、なんかね、だからまあでもなんか税金使うなとか言って怒ってるんでしょ、警備にすごいかかるたろなんたろ言うてね。
うん、でもさ、なんやかんやって何にも関係なくない、お前に、うん、
そ何も関係ないです僕らには。
うん、あ、これってすげえいつも思うんだよな、なんか分かんないけど、知人の知人ぐらいの医者がさ、
うんうんうん、
今までは経済が死ぬコロナだからってもうマスク外せ運動みたいな人だよ。
ほいほうほう、
まあ、マスク外すと外さないはまあ置いといてよ、経済がしなんやねんと
経済が死ぬ言うてるんですね。なるほど、
経済が死ぬっていうのはさ、計算しなかったら計算機が壊れるみたいなもん。
うんうんうんうん、
経済が死ぬってない。
なんかでも確かに経済が死ぬって言うてる人確かにいますよね、そういう。
景気になるわけわかるよ、うん、でも経済何なんだろう、本当に全員が死ぬみたいな、残り100人くらいになったらまあ死んでるって言ってもいいかもわかんないけどさ、
うんうん、
拠点コロナなんて飲食店とかが悪くなってますっていうことやんか、経済っていうのは言い過ぎじゃあるって思うけどな。
そうですね、だから飲食店の人らは大変やっちゅうことでしょうけどね。
うん、だからそんなこと言うやつ微塵も信用できないよね
できないですね、確かに。なんかそういうの言い出したら確かに、あ、こいつあんま信用せんとこってそれは思いますわね。
うん、で俺やっぱり信用せんとこの感情性がすげえ早いから
なるほど、そこのこの感度に関してはもうかなりピーキーな、
すごいよ、やっぱすごい、中学生が勃起するレベル
すごい、それはすごい、中学生が勃起するレベルのピーキーさはすごいな。
自分の太ももの折れ曲がった部分を見て立つぐらいの
すごいな、とんがってるな
自己処理感半端ない、
自己処理感半端ない、ドキッてしてまうんや。
アムロもびっくりだよ
まあアムロもすぐ勃起しそうやからな。
チャロレロレンチャロレロレン、
そんな音はならない、そんな音はならないでしょ。
奇妙な邪気を鳴らしまくりだよ
はいはいはいはい、
いやもうだってなんかそのインフルエンサーはダメだっていうやつの感じでダメだと思うね、なんかお前もなって、
インフルエンサーなんでダメだ言うてるやつに限ってね、
うん、何者だってもうアムロっぽく
何者だってなるんですね。
お前だってお前だってクソじゃ
んえいっつって、もうビームライフルで打ち飛ばしたやつだよね、そいつの頭。
いやでもいっぱいいるよねやっぱね、だから
うん、
あるからさみんな。
そうですね、
やっぱさ、なんかこういう商売してるのさ、
はいはい、
おっさんさん見てきてるからさ、
うんうんうんうん、
もう俺なんかまあひどいもんでさ、漢方って聞いた時点でさ、
うんうん、
思うわけだよ反射的に。
漢方ね、
漢方って聞いた時点でもう本当にケロレロレン
すごいな、やっぱ感度が高いな、もうそのもうすぐアンテナが動くんやな。
客が違うかそうかって思うぐらいそれで漢方で漢字の漢にもうね、うん、あの栄養医学の反対の漢方ね、
うんうんうん、
でなんか反応しすぎて思うやろ。
まあまあ思う人はいるでしょうし、まあまあわかりますよ。そらちょっと感度良すぎちゃいますってね。
でもまあ話聞いてるの大体そっちやで。
そうね。
じゃあお前どっちしてんだよ、西洋医学と漢方医学と。
ね、そこ詰めたらもう答えはもうそうですよ。それはもう西洋でございますよ、大事にしたいのは。
いやで、いろいろ言うのよ。結局漢方だって西洋と一緒だとかさ、
うんうんうん、なんかだ漢方の方が歴史がとかなんかね、
津村がどうだとかさ、
うんうん、
もう言われれば言われるほどもうすごい顔になっていくよね。なんかもうさ顔になっていくよね。
黒目のあの瞳の光消えていく感じのね。
やっぱでもでな、
うん、
でこれがあったんよ。今日聞いてる7人の、
うん、少な 7人の君たち、今日聞いてくれて7人の君たちに捧げる。
漢方って聞こえたら裸足で逃げろ。
漢方と聞こえたら裸足で逃げろ。 7人の君たちいいね。これは ラムさんからの大事な大事な助言だよ。
生き残るやつはそういう人だけだから、
そこで漢方って何やろ興味あるな、ふんふんって寄ってったらもうやられるからね君を。逃げなきゃダメだよ。
そうそう、ウォーキングデッドの世界で生き残るの漢方とか言ってるやつかな。本当に逃げた方がいい。
本当に逃げた方がいい。確かにそんなん言うとるやつはもう絶対悪だ。
だから漢方が効く効かないの話とはそれ全く別の話なの。
うんうんうん、
漢方は効くのはまあ効くだろうよ。
うん、
ただ漢方言い出したやつは、まあ、大体ダメだ。もう汚染されている
。汚染されてこれ、そう、もうそいつは噛まれてるぞと。
うん、これもうでも本当にそうだからさ。なんだろうけどよ。
いやこの村田さんの本当にそうだからさはすごい実感がある。
だって本当にそうじゃん。
そうですね、確かに僕もやっぱり、いや僕もあるんですよ経験で。先輩が漢方とかにハマりだした時は、おあなるほどなるほど、そうかそうかと、ちょっとそれはまあふわっと聞いてふわっとここは逃げなあかんなみたいなやっぱ思いますもん。
漢方なんてますそうやな、本当にもう通常の薬が効かなくなった人がもらう薬じゃん。
そうですね、うん、
まあ今だと多分放送できないさ、ガキつかでさ、
うん、
その確かに当時の山崎芳生が月亭芳生さんがさ、
はいはい、
心臓痛くなる病気とかになってさ、
うんうんうんうん、
赤い漢方の薬もいっぱいあってつって、
うんうんうん、
多分今じゃダメなんだろうけど。
そうですね、
でそれぐらいだったんだけど、ガキ使ではあのラジオではもうちょっと突っ込んでって言ってて、そんなもう全部の薬が効かなかった時に出るやつやって言ってて、
うんうん、言ってはりましたね。
そういうまあ、だそこまでは言わない。ただまあなんか、うん、漢方をあえて飲むやつとは近寄らない方がいいぜって俺ははっきり言うね。
はっき 今までもはっきり言ってきたかもしれませんけど、今まで以上にはっきり言いましてね、漢方を飲むやつとは付き合わないってね。
そうだね、ロキソニン飲まないでなんかわけは飲んでるやつは煎じて飲んでるやつは近寄らない方がいいな、
うん、で我々もうラブロキソニンですからね、もう
北川君はまたあの極端なとこあるから
おかしいな、今村田さんにすり寄ったところで切り離されたな。まあまあいいや、
うん、すり寄る人間は切り離す。
もうそうやって天涯孤独になったらどうするんですか、こんな慕ってる後輩を。
天涯孤独になる方向にしてった方がいいんだぜ。
あ、そうなんですか。
あ、それはそうだよ、だってすり寄ってきたら話しちゃうじゃん。
まあまあちょっと警戒はしますわね。
もう俺一人でいいんですよって言ってたらなんかちょっかいしてくるよみんな。
なるほど、そっかそっか、
村田さんと
そんなこと言わないでくださいよと。
うん、あとまあぶっちゃけ別になんか全然一人で大丈夫だよ。
強いわほんまこの人
っていうか、いやマジでさ、マジで別になんか一人で大丈夫じゃないわけないじゃん。
いやいや、まあまあそうですけど、一人で、僕ももうずっと家で引きこもってただ漫画描いてゲームしてるだけのおじさんですから全然一人で大丈夫なんですけど。
うん、でも全然そうじゃないの、わかんないけど何が欲しいの。あれでしょ、どう見られてるか欲しいだけでしょ。
まあそうですね、そういうことでしょうね。
いや、みんなに奥さんがいるとか旦那さんがいるとか子供がいるとか孫がいるとか、
うん、うんうん、
であるとかでしょ、多分幸せであると思われたいでしょ。
そうなんでしょうね、
まあ、幸せであると思われると嫉妬思うからね。
確かに確かに、そうか、まあそりゃそうやな、
殺されやすいよ
怖
っ。え、だってそうじゃん、なんか世田谷の子供殺しとかも裕福だから、うん、殺。
まあね、でも変な話、でも村田さんも、村田さんも嫉妬される対象の人じゃないですか、多分。村田さんみたいな場所行きたいって言うてる人まあおるでしょ。
嫉妬されるかもなと思ってビトン持ったら立ちもん持ってるって言われるぐらいわかんないけど。
いやでもいやいや、まあまあまあ、そのもう物に関してはちょっとわかんないですけど、まあ村田ラムっていうポジションに行きたいと思ってるようなやつはおるでしょ絶対。その嫉妬してる人いますよ。
こういう単純な憧れの対象にはないと思うけどな、うん、俺に憧れるんだったらもうちょっとじゃないの。
いやいやいやいや、それは村田さんちょっと謙遜というかあれですよ、ちょっと自分の認識が甘い。村田ラムになりたいって言うてる人いますよ絶対
もうちょっとなんか目指すよと
思うけどな。いやいやいやいや、もうちょっとで何ですのそんな。
なんかもうちょっと誰だろう、なんかもうちょっとフォロワー数の多い人目指す
フォロワーインフルエンサー
インフルエンサー、あ、いや全然インフルエンサーとかなれるよ頑張ったら。うん、
いやいや、まあまあでもいるとは思いますけどね。
これはあの全然あれじゃん、謙遜とかあれじゃなくて、
はいはい、
本当に、
はいはいはい、
なんかやめちゃうからダメなんだよ。
やめちゃう、ああなるほど、途中で飽きちゃうというか途中でくじけちゃうというか、
まあ 2,3 ヶ月でみんなやめちゃうからね。
なるほどなるほど、
頑張る、頑張ったらね、なんか頑張ってダメかもわかんないけど、やっぱ3ヶ月とか4ヶ月じゃやっぱ無理。やっぱまあ1年2年2年ぐらいだったら、2年ぐらいだとダメだったら、じゃあ俺を殺しに来たらいいよ
また変なん来るて、もそんな言うたらイカれたやつ来ますて、もやめましょうそれは。いやえぐい、そんなん言うたらえぐいやつ来るて、ほんま2年やったぞ言うて変なやつ来おるて。
だからそれでダメだったらじゃあコラボしよう
なるほど、なるほど。そうしましょう。2年やったという人績があって、インフルエンサーになれなかったやつがおったら、ラムさんが1回ぐらいコラボしてくれる、それはね。
うん、近かない。別にいいよ。そんなやってあげても。いや、ただ、それは本当そう。うん、大体本当に早い段階で心折れんの。
うん、
本当に YouTube ってえげつないからさ。
はいはいはいはい。
ていうか、全然あんたすんごいのよ。俺、めっちゃ YouTube 見てるから。
あ、そうなんですね。
仕事もあって。
うんうんうんうん。
行く人は行くし、行かない人は行かないみたいなシステムですから。
うんうんうんうん。
なんか、人気のある人で、ちょっと外すと、めっちゃ外すのよ。で、客観的に分かったりもするのよ。あ、これ、こうしたから伸びないんやな、みたいな。
ほう、その、の、どういうことなんですか？その、人気の YouTuber さんが出した動画で、あ、これはこっち方向行ったから伸びひんっていうことですよね、今言うてんのは。
まあ、これはなんか、うん、まあ、こういう、あれもあるんだ、の話だけど。
まあ、一例として、はい。
まあ、よくあるのは、うん、まあ、なんか、本を入れてつまんなくなるとかね。
ああ、なるほど、なるほど。その、演者の中にちょっと可愛い子入れてみたみたいな。
そうそうそう。
はあ、ははあ、
それって本当失敗するんだよね。
なるほどね。
この中では女性批判っていうよりも、
うんうん。
多分なんつうのかな、男塾とか、クローズとかが見たいんだと思うんだ
よ。見てる側は、それを望んどったのにってことですよね。
女の人が。
あ、女の人がね。なるほど、なるほど。あ、わかりますわ。女の人が男の兄ちゃんらでわちゃわちゃしてるの見たいのに女の子入れよったなと。
そう、てかね、女がいないなーとかさ、もう、あるじゃん。
はいはいはい。
こんなもん、みたいなのをさ、応援でたいのに、
うんうんうん、
そこに、綺麗どころの女の人がポーンと入ってもさ、
うん、
男女ともにそんなに面白くないかやっぱり。
まあまあ男は男で、その男のわちゃわちゃ見とったと思ったらなんか綺麗な子入っとるかなとなるし、女の子女の子で男の子のそのキャッキャしたの見たいと思ってたらなんか可愛い子入ってるかなってどっちもなるとね。
そのなんかな、悟空とクリリンが修行してる時にあのランチさんが入ったりとか、あの人魚のお姉さんが入るっていいんやけど、
うん、
一緒に修行する可愛い女の子が入ってたらちょっと違うね。
うん、なるほどね。その同じぐらいの年頃で同じような子が一緒に悟空と頑張るという可愛い子来たらちゃうやんと。
で、悟空とクリリンが取り合ってたらちょっと嫌じゃない？
あ、いや、それすごい。あ、もう今想像したらもうすごい嫌。何そのドラゴンボール一つも面白ないわ。嫌いやわ、そんな絶対嫌やわ。
いや、今後だからなんかその男女平等みたいなのがどうなっていくか分かんないけど、はい、まあ、でもちょっとそのなんかやっぱドラゴンボールって意外とホモソーシャルなんだよ。
なるほどね。
ほぼほぼ全員男なんだよ。
うんうんうん。
あのレベルあんまり男女関係ないぐらいの感じなんだけど、
はいはい、
ただもう
そうか、
一個のとか男女分かんないって言うけど、まあ男じゃん。
まあまあね、そうですね。
そうそうそう、まあなんかそうそうそう、口調とかそういうので、
うん、
全員ただ別にそれが悪いって俺は言いたいわけじゃないんだけどね。
はいはいはい。まあそういうので、こう YouTube でうまくいかんことになったりするよっていう話ですからね。
いや、まあ今後なんかそういうのがダメだっていう時代が来るかもしれないなとは思うけど、まあ、まあ、ただ、そうなん、今現在としてそうだよねっていう。
うん、
で、そこに女が混ざってくるんだったら、ブラック移動感出てくるよね。
ブラック移動感、そうね。
まあ、藤子でもいいけどさ。
はいはい、まあまあ。ま、
場をかき乱す、なんつうの、
うん。
まあ、そういう、なんか、 サムファタルだっけ、
うん、
そういう感じになるよね。
なりますね、確かにそうですね。
まあ、なんて言ったらいいんだ、悪女って言ったらいいのかな。
まあ逆もあるでしょうね。その女の子らグループのやつにキャッキャしちょったときに、ふっとイケメンのメンバー追加しますって言われたら、みんなふわっとなるでしょうね、男の子らで見とった子らはね。
まあだから、まあなんとのかな、サークル女子というかさ、
うんうんうん、
ファンファタルというか、悪女というか、クソ女というか
ねえ、そういうクラッシャー的なね。
だからさ、そこを避けるためのクローズとかだと思うんだよね、やっぱりね。
ああ、なるほどなるほど。
女がいない世界みたいな感じしてるんだと思うんだよね、逆にね。
はいはい、まあまあ、そっかそっか。そのキャラごとに彼女おったら、またそれはそれでちょっと違うんですね。
でも超めんどくさいと思うよ、高村とかに彼女がいて。いるじゃん、それ多分現実やったら。
現実やったら、そらね、ボクシングの世界チャンピオンや何や言うたら、そら女、彼女いますよ、そらね。
だって、青木にしか彼女がいなくて、しかもブスみたいなのって、まあ、なんかその、なんつうか、そういう感じじゃん、別に木村とか絶対いるじゃん、彼女っていう感じじゃん。
まあまあ、それで言うたら、ほんまやったら、もう一歩とかももうやりまくりなはずですからね。
何をしとるんじゃお前はっていうね、うん、
ずっと童貞でいいもん、病気かなりますもんね。
一般はまだ性格的な問題だろうけど、あの、うん、そうだから、むしろドラゴンボールが意外とみんなやってる感じがあるけど、
はいはいはい、
そう、ただ本当にやってられても困るじゃん、なんか天津飯とランチがやってられても困るじゃん
そうね、確かに確かに、その やってらっしゃるんでしょうけど、そら悟空もチジとやってらっしゃいます、クリリンも18号とやってらっしゃいます、ベジータもブルマとやってらっしゃいますけど、そこはまあふわっとねしといてもらわんとね。
クリリンやってるだろう、
うん、
子供いるね、
うん
そうだ、深刻そうだ、そこはみんな歓迎してるやつじゃないの。
いや、うん、そう、うん、そうか、うん
本当に俺嫌じゃない。
ああ、なるほどね。
そうそう、だからなんかアドベンチャータイムの最終回見ても2リットルぐらい抱いたね、これが2リットルの涙やと
アドベンチャータイムね、 前回じゃないですけど、まあ以前のラジオでもおっしゃってましたけど、
最後のシリーズを見たね。
はいはいはい。
これでも冒険は続くっていうシリーズ
みたいな。うんうんうん。
いきなり1000年後。
うわ、最終回1000年後。
1000年後のジェイクのうんと薄まったみたいなキャラと、そのもう一人の相棒みたいなのが主役になってるアニメなの。
うんうんうん。
でそれが過去ようみたいな感じになって、
うんうん、
ウータイ陸の王様に会いに行く、
うんうんうんうんうん、
あったビーモやね
うわ、そこでビーモなんや。
でもビーモ、フィンの名前忘れてんだけどね。
ああ、そういう感じ、千年経っとるから。
それはすごく友人の、あ、そうそう、そのまあまあネタバレにもなんないだろうけど言うけど、その二人がそのフィンの義手を見つけて、
ほいほい、
ウーの王様に見てもらおうって見に見てもらいに行くのよ。
ほいほい。
見て、あ、これは親友のフィルのものだ。いやいや違う。でもフィンって名前が出てこないみたいな感じで。
なるほど。
で、過去を話して、どう世界が終わったかの話をするんだよ。で、もうめっちゃ抱けるんだけど、まあ本当に、ここだ最後だけ言うと、その、世界が滅びるって時に、
うん、
ピーモの歌で世界が救われるんだけど。
めっちゃいいじゃないですか。
これ英語の歌詞で言うと、
はい、
Will happen, happening, happen っていう歌詞だね。これから起こること、今起きてること、起きたことは一緒だよっていう歌。
なるほど。
あなたが一番大事な時に戻れるんだよって歌を歌って世界が救われるんだけど。
おー、なるほど。
そんなもんっていう。
そんなもんですな、本当に。
Will happen, happening, happen っていう、ボロボロボロボロボロって言ってる。それをなんかね、なんか、アドベンチャータイムのトークショーのコンサートみたいなのがあって、
ほいほいほい、
この歌を作った人が歌うっていうのがあってさ、それが
やば、はい、
でそのこの歌をこうしっとり歌うんだけどさ、まあ、YouTube で見てほしい、
ね、はい、
もう監督らしき人がこうどうだろうな、
泣いてて、いや、まあまあまあまあ泣くでしょうね、それはちょっとね、はいはいはい、
そうそうそう、だからまあ世界はとてもマジカルなもので、あのとってもいい時期が終わってしまったらアンフォーギブ、許されざるものだね、の現代だね、
うん、
あなたは見捨てられたような気持ちになるだろうけど、でも違うんだよっていう、今から起きていること、起きたことはいつも一緒で、あなたが思い描いたらいつでもその時に戻れるんだよっていう歌を歌うっていうね。
いやー、やばいなー、いや、いい、いいラストというかたまらんすね。
うん、でこれ、まあ、じゃあこれを最後に言うけど、
はい、
実写されるらしい
んやけど、うん、そう、もうええって、もうミーケじゃないよね、ミーケ以外、
ミーケではないことだけを祈るよ、
ミーケならもう僕ら二人は見ないということで今回は終わっときましょう。
はい、お疲れ、
お疲れ様です。実写か。